ヨハネの黙示録第12回黙示録5章1節から14節まで。また私は御座についておられる方の右手に巻物を見た。それは内側にも外側にも文字が書かれていて、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰か、と大声で告げているのを見た。しかし、天でも地でも地の下でも、誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも、見るにも、ふさわしいものが誰もいなかったからである。すると、長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子。ダビデの姉が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。また私は、ミザと、4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であった。子羊は来て、御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りであった。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしいお方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国、民の中から、あなたの血によって、人々を神のためにあがない。私たちの神のために、彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです。また私は見た。そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと、誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は、天と地と地の下と海にいる、すべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が、いよいよ限りなくあるように。すると、四つの生き物は、アーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録12回目のメッセージです。今日のタイトルは子羊と封じられた巻物です。さあ、では下敷きチャートを見てください。現在地の確認をしましょう。私たちは先週から本文の3つ目の柱、この後起ころうとしていることという部分に入りました。で、ここは観覧時代について書かれているのが大部分なんですけれども、 先週とこれから学ぶ箇所は、観覧時代が始まる前、天はどんな状態だったかという天の幻というところを学んでいます。使徒ヨハネはたちまち天に上げられて、驚くべき世界を見せてもらいました。彼はその世界のことを宝石のようだとか、ガラスの海のようだとか、まあ、自分の持っている言葉で表現するんですけれども、限界があるわけです。私たちの想像をはるかに超えた言葉で言い表せない世界があるわけです。で、そこにいたのは御座に座る父なる神様、そしてその傍らにいる聖霊様、そして不思議な形をした4つの天使、そして24人の長老たちでした。まあ、この長老はおそらく教会のことだろうと解説しました。で、天使や長老たちは天の御国で何をしてるんですか？ひたすらに神様を褒めたたえて礼拝を捧げています。聖なる方であり全能者である方に対して、栄光と誉れと力がありますようにとたたえているんです。私たちは将来この素晴らしい世界に招かれ、ひたすらに神を礼拝することになる、そういう希望を教えていただきました。今日はその続きの場面です。まだ登場していなかった主役がついに登場します。さあ、メッセージのアウトラインご一緒にご確認ください。 OR シートの右上に左上に書いてありますね。一つ目が封印された巻物、五章一節です。二つ目が巻物を開くにふさわしいもの、二節から五節です。三つ目がほふられた子羊への礼拝、六から十節。最後が神と子羊への礼拝、十一から十四節です。聖書本文の解説の後、最後ユウさんの応答例として、私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、ではカンちゃんにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは今回もよろしくお願いします。さっきユウさんが言ってくれた通りですね、今日ついに主役のあの方が登場します。誰ですか？イエス様ですよね。私、前回メインポイントは、前回のメインポイントは、神様ってすんごいねっていうことなんだってお伝えしましたよね。今日のメインポイントは何だと思います？イエス様ってすんごいねっていう話なんです、今日は。ただ、そういうイエス様ってすごいねっていう話が、巻物っていうキーアイテムをめぐって展開されていきます。ということで、アウトラインの1番目でですね、その封印された巻物が登場します。一節ご一緒にお読みしましょう。はい。また私は、御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で封じられていた。はい。私たちが今持っている日本語のこの翻訳の聖書ではちょっと分かりづらいんですけど、ギリシャ語原文で見てみますと、ここはですね、また私は見たというフレーズで始まってます。また私は見た。で、今日の箇所ではですね、このフレーズが2節6節11節でも出てくるんです。で、ちょっとOR シートのアウトラインをご覧いただけますでしょうか。アウトライン見ていただくと、その1節、2節、6節、11節が4つの見出しそれぞれの一番最初に来てますよね。ということは、今回はですね、また私は見たで始まる4部構成になってるってことです。4章で紹介されていた天を舞台にしてね、 ヨハネがまた私は見たというと場面が切り替わっていくんです。それが繰り返されているのが今日の内容ですね。さあ、まずヨハネが見たのは神様が持っている巻物でした。巻物って普通は内側と外側だったらどっちに字が書いてありますかね。内側ですよね。この巻物はですね、それだけじゃ書ききれないんでですね、外側まで字が書かれてるんです。まあ、それほど内容がぎっしり詰め込まれてるんですね。でもこの巻物は7つの封印で封じられていました。当時の巻物の封印っていうのは、こう紐で巻いて、そこにね、こう粘土とか溶かしたろうを垂らすんです。そしてこう封印をする人の印鑑をこう押し付けて完了。まあ、こうやって封印する理由は、巻物を読んでいいよって認められた人以外は読めないようにするためです。さあ皆さん、この巻物に何が書いてあると思いますか？6章以降読んだことがある方は、神様の裁きの内容が書いてあると分かると思います。どうしてかというと、6章でイエス様が巻物の封印を解いていくと、その度に裁きが地上に下されるんですよね。でもね、多分裁きだけじゃないです。書いてあるのは。今回の場面って4章から続いてるんですよね。4章ってイエス様が、このあと必ず起こることをあなたに示そうって言われて始まったんです。そういう流れでヨハネは神様が持っている巻物を見たんですよ。ということは、この巻物にはこのあと必ず起こること全部が書いてあると考えた方が良いと私は思います。ヨハネ自身も巻物を見てそれを期待したと思います。つまり裁きだけじゃない、その後に実現する神様の王国の完成まで、神様のご計画のゴールまで全部が書かれた巻物、それが今回登場する巻物なんですね。さあ、巻物がバーンと紹介された後で場面が切り替わります。アウトラインの2番目で巻物を開くにふさわしいものに行きましょう。2節3節を続けてお読みしましょう。はい。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。はい。次にヨハネが見たのは天使です。天使が巻物を開くにふさわしいのは誰かと大声で告げていたんです。じゃあふさわしい人はいましたか？誰一人いなかった。天も地も神様がお作りになった世界のどこにもいなかったんです。この巻物って神様が持ってたんですよね。まあ、持ってるんですよね。それを開くのにふさわしいということは、神様と同じくらいの権威を持ってるってことです。もちろんそんな存在は神様以外に誰一人いません。そしてふさわしい人がいないということは、巻物が開かれないってことですよね。で、これに対してね、ヨハネが反応するんです。4節を読みしましょう。はい。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにも、ふさわしいものが誰も見つからなかったからである。はい。 なんとね、巻物を開くにふさわしい人がいないということで、ヨハネは激しく泣いたんです。この泣いたという言葉は、親しい人を失って泣くとき、例えば子供を失って泣く親の、その泣くっていうこととかね。あとは、ペテロがイエス様を裏切ったときに泣きましたよね。その時に使われてたのと同じ言葉です。しかも激しく泣いたって言われてます。ヨハネはですね、巻物が開かれないってことで、もう抑えきれない悲しみが湧き上がってきて、泣き叫んだんですね。なんでヨハネはこんなに悲しんだんでしょうね。理由は書かれてないんで、想像するしかないんですけどね。もしかすると、巻物を見ることができない。神様のご計画をこれ以上知ることができない。そういう理由で泣いたのかもしれません。あるいは、巻物が開かれないってことは、神様のご計画は封印されたままなんです。神様のご計画が実現しないんだ。そう思って悲しみのあまり、泣き叫んだのかもしれません。まあ、正解は分かりませんけれども、ヨハネが悲しんだのは間違いないです。で、彼はね、単に目の前の幻を冷静に観察してるだけじゃないんです。彼はね、幻の中で体験して感情を豊かに働かせてるんですね。なので私たちも、こう感情をね、寄り添わせようという姿勢で黙示録を読むのが大切ですね。さあ、でも泣いてるヨハネに声をかけてくる人が出てきます。五節読みしましょう。はい。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。はい。声をかけてきたのは、前回出てきた24人の長老の一人でした。彼はヨハネに、巻物を開くことができるふさわしい人がいるよって教えてくれたんです。誰でしょうか？はい。イエス様です。ただここでは、ユダ族から出た獅子、ダビデの根って言われてます。これはどちらも旧約では救い主、キリストを指す表現です。興味がある方は OR シートに載せてある参考箇所を後で開いてみてください。まあ、つまり長老はイエス様がいるから大丈夫とヨハネを力づけてくれたんですね。そしてついに主役ご登場です。第3幕ですよ。アウトラインの3番目で、ホフられた子羊への礼拝に進みましょう。6節を読みしましょう。はい。また私は、ミザと4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、ホフられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は、全地に使わされた神の七つの御霊であった。はい。ヨハネが見たのは子羊でした。さっきユダ族から出た獅子がいるから大丈夫だよって言われたんですよね。そしたら子羊が見えたんです。なんというコントラストでしょうか。しかもこの子羊はほふられた姿でした。ほふるって皆さん分かりますよね。家畜を殺すことですよね。このほふられた姿、一度ほふられたってことですよ。この子羊は。でもこの子羊は立ってる。つまり死んだけれども今は生きてるんです。さっきからの流れからすると、この子羊は間違いなくイエス様ですよ。 イエス様は蘇られたけれども、手足に十字架に釘打たれた跡がありましたね。脇腹を槍で刺された跡は残しておられましたよね、イエス様は。イエス様はそれによって、死んだけれども生きているっていう証拠を残されたんです。さあ、子羊には7つの角と7つの目がありました。角っていうのは、旧約聖書では力や権威の象徴です。それが完全数の7ですからね。イエス様は完璧な力、完璧な権威を持っておられるということです。そして7つの目については、神の7つの御霊、つまり聖霊のことだとヨハネ自身が解説してくれています。前回の4章で、聖霊は父なる神の御座の前におられたんですよね。ここの、その聖霊がここではイエス様と共におられるんです。ということは、イエス様は人間としてほふられたけれども、同時に神様でもあるということですよ。当時の最も残酷な処刑方法の十字架で殺される。そういう人間から見れば弱くて愚かに思われた方が、実は神様なんだ。このね、キリスト教の中心といっていい壮大なメッセージが6節にギュッと詰め込まれてるんですよ。そしてこれが5章の最後まで定理を流れ続けていくんです。7節を読みしましょう。はい。子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。はい。今まで読者は巻物を開くのにふさわしいのが誰かね、じらしにじらされてきたんですよね。見てたヨハネもそうですけどね。それがここでついに神であり人である子羊イエス・キリストが巻物を受け取ったんです。これを聞いてらっしゃる皆さん、今静かなんですけど、このドラマチックな光景を受けてね、礼拝が起こるんですよ、天では。8節を読みしましょう。はい。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと香に満ちた金の鉢を持っていた。ここは生徒たちの祈りであった。はい。礼拝を始めたのは前回も出てきた4つの生き物と長老たち。で、盾ごととか金の鉢も興味深いですけど、もっと大事なのはね、これから彼らが歌う賛美の内容です。9節10節を続けて読んでみましょう。はい。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のためにあがない。私たちの神のために、彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです。はい。これがイエス様に捧げられた賛美です。イエス様が巻物を受け取ったというのは、これほどの賛美が湧き起こるほど重要なことだったんです。なぜなら、イエス様が巻物を受け取ったということは、この方を通して巻物が開かれていく、この方を通して神様のご計画がゴールに向かって大きく動き始めるんです。さあ、ギリシャ語の原文を見ますとですね、この賛美の中ではイエス様が巻物を開くにふさわしい理由が3つ歌われています。 OR シートにも載せておきましたので、ご参照ください。1つ目の理由は、 イエス様がほふられたってことです。つまり十字架でご自分を犠牲にされたってことですね。二つ目の理由は、イエス様が犠牲によって人々を神のためにあがなったということです。あがなうっていう言葉ですね、代価を払って買い取るとか財産を得るって意味なんです。イエス様はご自分の血、つまり命を犠牲にしてまで私たちを買い取ってくださったんです。その贖いが神のためだっていうことは、イエスの血によって買い取られた私たちは神様の財産になったんです。一章五節ではね、前に学びましたけれども、イエス様が血によって私たちを罪から解き放ったってありましたね。一章五節ですね。イエス様に買い取っていただいた結果、私たちは罪の奴隷の状態から解放されたんです。その贖いが、すべての部族、言語、民族、国民にまで及ぶ。つまり、イエス様の贖いに人種や国籍は関係ないんです。イエス様の犠牲は自分のためだったと、その事実を受け入れる人は誰でも、この方にあって罪から解き放たれる、救われるんです。さあ、イエス様が脇物を開くに3つふさわしい3つ目の理由、それはイエス様から贖われた結果ね、私たちが王国とし祭司とされた、これです。で、これは1章の6節で学びました。クリスチャンは将来の神の王国の国民となることが約束されています。また、神様に仕える祭司とされています。そして将来実現する王国で、クリスチャンは地を治めるっていう役割を担うんです。巻物を開く権威のことを考えますと、父なる神も聖霊も神様として権威を持っておられるはずですよね。でもね、巻物を開くにふさわしい方というのは、人にその内容を明らかにしてくださる方なんです。そういう方としてね、神であり人でもあるイエス様以上にふさわしい方いるでしょうか。そして巻物を開いて神の計画を実現させるということは、この世界に呪いをもたらした罪という根本的な原因を解決するということです。そのためにご自分を犠牲にして罪からの贖いを実現させたイエス様以上にふさわしい方はいるでしょうか。イエス様こそ神様のご計画の巻物を開いて実現されるのに、この上なくふさわしい方なんです。私たちのイエス様ってそれくらいすんごいお方なんですよ。さあ、そのイエス様の姿に、すごさに礼拝がどんどん広がってきます。アウトラインの最後ですね。神と子羊への礼拝です。11節、12節お読みしましょう。はい。また私は見た。そして、御座と生き物と長老たちの周りに、多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、はい、ヨハネはイエス様を賛美する生き物と長老たちの周りで もう数えきれないくらいの天使たちを見ました。そして彼らが大声で賛美するのを聞いたんです。その賛美がまたすごいですね。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。これらの言葉を一つ一つ解説してもいいんですけどね。私なんかじゃここに表されているイエス様の凄さを全くそれじゃ解説できないなって思ってます。ただね、一つだけお伝えしておきますとね、ここでイエス様を表す言葉が7つなんですよ。完全数ですよ。ということは天使たちはイエス様の完璧な栄光をここで褒めたたいているんです。そしてこの賛美がまだまだ広がっていきます。13節を読みしましょう。はい。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。はい、すさまじいですね。最初は4つの生き物と24人の長老たち、まあ28人から始まった賛美が無数の天使たちの賛美へつながった。そして神様がお作りになったすべてのものの賛美に広がってるんです。音楽の記号でクレッシェンドってありますよね。これだんだん強くっていう意味の記号ですよ。ある神学者がね、この五章の礼拝の広がり方を果てしなく広がるクレッシェンドだって表現してました。まさにクレッシェンドが無限に強くなっていくように天での礼拝が広がっていったんです。そしてその賛美が御座についておられる方と子羊に捧げられています。子羊だけじゃないんです。この最後の大コーラスに至って、父なる神とイエス・キリストが一つだということがダイナミックに表現されているんですね。さあ、では最後に14節を読みしましょう。はい。すると4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。はい。全被造物の大コーラスに4つの生き物がアーメンと応答しました。また音楽で例えれば、このアーメンはコーダですね。これまで続いてきた賛美の終結部ですよ。そして改めて24人の長老たちが父なる神とイエス様の前でひれ伏して礼拝を捧げる。こうして天での大礼拝が締めくくられた。さあ、では私からの解説はこれまででですね、ユウさんに代わっていただきましょう。よろしくお願いします。
はい、カンちゃんありがとうございました。先週に続いて、天の御国での場面が今日も続いています。で、今日は4つの注目ポイントで続けていきたいと思います。まず最初は、神の役割分担という見出しです。7つの封印で閉じられている巻物が出てきました。ヨハネはこの封印を解ける存在がいなかったので激しく泣きました。で、僕が不思議に思ったのは、そこにいた父なる神様も、そして聖霊様も封印を解こうとしなかった。子羊イエス様が登場するのを待ってるんです。ここに 三位一体の神の役割分担があるなと思わされました。まあ、カンちゃんが言っていましたけれども、ほふられた子羊であるイエス様だけが封印を解くことができるという役割です。で、もう一つ注目したいのは、イエス様が七つの目を持っているという部分です。七つの目は何だと解説されていました?聖霊ですね。ですから、イエス様と一緒に聖霊様が手伝っているイメージです。先週の4章では、七つの灯火として、父なる神様に寄り添っていた聖霊です。しかしここでは、イエス様の目になっています。これが聖霊の役割です。6節を見ると、聖霊が全地に使わされていたということも書かれています。つまり聖霊は神と人に寄り添うという役割分担が見えてきます。そして父なる神様はというと、ドーンと天の御座の真ん中に座って、すべてを支配しておられる、そんなイメージです。ヨハネの福音書の学びの時に、僕は三位一体の神様のことを、お父さんと双子の息子のようだと言いましたけれども、まさにそのイメージが再び思い出されました。天において、三位一体の神がそれぞれの役割を担って、そして勢ぞろいしている。三人おられるようで、一人の神として調和して存在している。このことに感動を覚えました。神が完全におられ、完全に働かれる天において、私はその場所に入れていただけるんだ。そういう部分で感動を覚えました。またこのことから適用できることとして、私たちはこの三位一体の神に似せて作られたものであるということです。それぞれの役割分担があります。でも互いに関わり合って調和をするんです。私たちは一つの体を作り上げるそれぞれの器官である。このことにもさらに深い理解が与えられたと思います。二つ目の注目ポイントは、イエス様がほふられた姿を持っているという部分です。十字架で受けた傷跡が残ってるんですよね。これ不思議だと思いませんか?だってイエス様は復活された時に、肉体ではなくて新しい体。まあ霊的な体ですので、霊体とでも言っておきましょうかね。それを持っているわけですよね。だから瞬間移動みたいなこともするし、お墓や部屋をすり抜けたりするんですよね。全く新しい完全な体になっているはずなのに、しかしそこには古い肉体時代の傷跡を残している。まあ、確かに復活したイエス様は弟子たちに、ね、私の傷跡を見てみなよ、触ってみなよと言っていますよね。で、僕は以前からこのこと不思議だなと思っていたんですけれども、今回その不思議が解決されたような気持ちになっています。皆さんはやがて復活をするときに自分がどうなるかしらって想像したりしますか?ね、シワがなくなってるかしらとか、まあ、元気に走り回れるかしらと、痩せてるかしらとか、髪の毛どうかしらとか、まあいろいろ想像するかもしれません。まあ実際は想像以上の素晴らしい状態に変えていただけるでしょうから、まあ楽しみに待ちたいと思います。でも、イエス様においては、傷跡を残したままで完全な状態になっているわけです。人間的な言い方をすれば、ここにイエス様のプライドがあるように思います。まあ、皆さんは自分がもらった賞状やトロフィーなんかを自分の部屋に飾ったりするかもしれません。それは皆さんのプライドですよね。イエス様は裁きを受けた傷跡を あえて残しておられる。私たちは天にいた時、この傷跡を見るわけです。でもそれは、まあ、私のためにイエス様傷をついてくれたんだなって心がチクリと痛んで罪悪感を持つようなことではなく、もう圧倒的な恵みによって救いいただき天に入れていただいたっていうことを毎日確認することができる印になるんじゃないか。そしてこのほふられた方を見ながらいつも礼拝することができる、もう圧倒的な祝福なんだろうと思いました。この傷跡があるからこそイエス様は封印を解くにふさわしいお方なんですね。さあ3つ目の注目ポイントです。先週に続いて天で行われる礼拝の様子が描かれました。最初は4人の天使と24人の長老の賛美や礼拝から始まって、そして数えきれない数の御使いたちの声が聞こえ、そして最後には被造物がすべて神を賛美し礼拝し始めた。これすごい光景なんでしょうね。まあ想像してもわかんないですけれども、すごい光景であることには違いないでしょう。で、一つ言葉の問題に触れておきたいんですけれども、12節を見るとイエス様のことを力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方と褒めたたえています。先週学んだ中にも栄光と誉れと力を受けるにふさわしいという言葉は出てきました。で、日本語でふさわしいって言われると、なんかまだ持っていないような感じに受け取れるかもしれません。例えば、あなたはこの賞を受けるのにふさわしいと思いますというとき、その人は賞をもらってます？まだもらってないですよね。もらうほど素晴らしい、そういう資格があるって言ってるんです。でもそういうことではないんです。ここはイエス様がすでに持っているものを褒めたたえる時のヘブル的な言い方なんです。全部持っているイエス様に対して、それを持っていることが本当にふさわしい、なんて似合ってるんだ、素晴らしいと感動を込めた表現だということを確認してください。ですからイエス様はここに書かれている7つの項目をすでに完全に持っている。完全な神だということができます。で、注目したいことは、礼拝の対象が、先週学んだ4章では、父なる神様だったんです。でも、今日の5章になると、イエス様が礼拝の対象になってますよね。もちろんイエス様は神様ですから、礼拝を受けるにふさわしい方です。ただ、前回と今回の礼拝には違う部分があります。それは前回よりも賛美の内容が具体的なんです。まあ、9節10節に書いてあったんですけれども、イエス様は私たちのために十字架でほふられた。あがなってくださった。王国に招き祭司としてくれた。すごく具体的な祝福に対しての賛美が歌われています。つまり言いたいことは、イエス様は具体的な賛美ができるほどに私たちに関わってくれているということです。深く関わってくれるからこそ具体的な賛美ができます。私たちは今地上生涯を送られたイエス様の姿や教えを通して、創造主なる神を知ることができると思います。天でも同じことが起きるんだなと思わされました。この私に具体的に関わってくれたイエス様に対し、具体的な礼拝が捧げられる。で、それをすることで、創造主なる神様をますます礼拝することにつながっていく。メシアこそが私と創造主をつなげてくださる存在なんだな というふうに思わされました。そしてその部分には常に寄り添ってくれる聖霊の助けがあるわけです。三位一体の神が私を包み込んで導いてくださっている。神様はご自身を表す方法として三位一体という形をとってくださったのかもしれないとさえ思わされました。さあ最後の注目ポイントです。まあところで先週今週と学んできて皆さんは礼拝ばっかりして飽きちゃわないかしらって心配にならなかったですか？ね、そういう方もいると思います。これ心配いらないんです。飽きることないです。そして礼拝をしすぎて疲れちゃうってこともありません。で、今の私たちは神様のために良い働きをしたとしても疲れます。まあ、時には飽きたり嫌になることだってあるわけです。それは罪の影響下に私たちが置かれているからです。でも、罪が完全に清められてしまうと、私たちは疲れを知らない、飽きることを知らないものに変えられるんです。だから天での礼拝に飽きちゃうってことは心配しなくていいです。で、天において礼拝ばっかりしているようですけれども、実は、千年王国においては私たちに任されている役割、働きがあるんです。ですから労働がなくなるわけではありません。そして罪から清められた私たちの労働も疲れ知らず、飽き知らずになります。で、もっとすごいのが礼拝がイコール労働になるんです。ヘブル語で労働という意味の言葉はアボダーという言葉です。しかしこのアボダーは礼拝という意味もあるんです。ヘブル語は神から与えられた言語だと考えられますので、神様は礼拝と労働をもともと同じものと見ておられます。つまり、罪の状況下に置かれていないときに、私たちの労働は、すべて神のために喜ばれる労働になる。そしてそれが、すべて神に受け入れられる礼拝になるんです。労働イコール礼拝になる。それが私たちの将来の姿です。そしてそこに疲れたり飽きたりすることはないんです。さあ次回6章から子羊イエス様によって封印が解かれていきます。ついに患難時代の予言が始まります。これは厳しい裁きの時代です。しかしその前に素晴らしい天国の情景が伝えられました。天での礼拝、私たちの礼拝の完成形をまず見せていただいたんです。この手紙を受け取った教会の人々は自分たちもやがてそこに行けるのだという希望に満たされたことでしょう。で、この希望を持つときに地上での労働や地上での礼拝が変わってくるんです。さあ最後もう一つ付け加えておきたいんですけれど、天ではこのとき緊急事態宣言が出されていないということを覚えてください。来週の場面から始まる7年の患難時代、そんな時代が急に来るんだったら天においても緊急事態宣言が発令されてそうじゃないですか。でもそんなことはないんです。天においては誰も焦っていないし不安を抱えていないし誰も戦う準備をしていません。つまり患難時代というのは緊急事態ではなく、すべてが神の計画の通りだっていうことです。だからこの厳しい時代になろうとしているのに、天では礼拝パーティーが行われているんです。なぜ7年の患難時代を神は計画のうちに入れるのか、それは今後確認していきましょう。私たちが今日確認したいことは、 黙示録のゴールはどこにあるんですか？7年の患難時代の先、その最後、イエス様の再臨にあるんです。そしてその後の千年王国、新天新地にある。このことを確認してください。そして、すべてのことが神の計画のうちに進められているんだ。そのことを確認してください。だから、患難時代の前なのに、天では賛美が絶えないんですよ。さあ、では今日の解説はそこまでにして、最後、ユウさんの応答例として、労働と礼拝をリンクさせるという題で語ります。僕は、日曜日の自分と平日会社にいる時の自分をなるべく同じ状態にしたいといつも思っています。サンデークリスチャンという言葉ご存知ですか？ね、日曜日だけクリスチャンっぽくて、あとの日は神様のことなんかすっかり忘れてる人をサンデークリスチャンと業界用語で言うんです。僕は何曜日であっても同じ状態でいたい。同じ動機で行動したいというのが目標です。もちろん現実はうまくいかないこともしばしばです。で、これは、ね、会社にいるのに突然賛美をしだしたり、突然伝道メッセージを語り始めるということではないんです。まあ、僕が牧師をしているっていうのは会社の多くの人は知ってますけれども、でも会社で僕は一切クリスチャンっぽい話はしないし、伝道もしないです。でも平日に仕事をしている自分と日曜日に皆さんにメッセージを語っている自分がやってることは全然違っても、動機において気持ちにおいては同じところから走っていきたい。それが目標です。つまりサラリーマンとしての仕事の中にどれだけキリストの愛を持ち込めるか、恵みの応答として与えられている仕事を位置づけられるかが勝負だと思っています。まあ、多少は成長がいただいている中で、僕は最近感じていることは、サラリーマンとしての仕事と牧師としての仕事はリンクしてくるんだなってことです。やってること全然違うんだけれど、でも会社での体験が教会において生かされることがあります。教会で得た体験が会社で生かされることがあります。これって、労働イコール礼拝になる前味を少しだけ味わってるんだろうなって思うんです。私たちは完成形を教えていただきました。将来労働イコール礼拝になるんです。そこを見上げて歩むときに、自分自身の成長も見させていただけるんでしょうね。皆さんは今日の箇所からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。先週に続いて、天での素晴らしい礼拝の様子を見させていただき、ありがとうございます。神様のご計画が間違いなく進んでいくことを感謝いたします。その計画の中に厳しい患難時代が入ってきますが、しかし主はその前に天の様子をお知らせ、教会を励ましてくださった。そのことをありがとうございます。私たちが日々将来与えられる素晴らしい情景を思い浮かべながら、あなたに仕え、またあなたを愛して歩むことができるように導いてください。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝されますように。感謝をして愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。